新約聖書のマルコによる福音書の第16章です。受付で聖書を借りられた方々は、ポストイットが貼ってあると思うんですけれども、後ろの方の、聖書の後ろの方のですね、81ページになります。マルコによる福音書の第16章の1節から8節までをお読みいたします。新約聖書、マルコによる福音書、第16章、1節から8節までです。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとが行ってイエスに塗るために香料を買い求めた。そして週の初めの日に、早朝、日の出の頃を墓に行った。そして彼らは、誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに転がしてあった。この石は非常に大きかった。墓の中に入ると右手に真っ白な長い衣を着た若者が座っているのを見て非常に驚いた。するとこの若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい、ここが王様した場所である。今から弟子たちとペテロのところへ行ってこう伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれる。かねてあなた方に言われていた通り、そこでお会いできるであろう、と。女たちは、おののきを恐れながら、墓から出て逃げ去った。そして、人には何も言わなかった。恐ろしかったからである。ここまでであります。今日与えられているこの箇所から、石はすでに、という題でメッセージをさせていただきます。石は、すでに。このマルコによる福音書は、最初から最後までずっと読んでまいりますと、その見えてくることであるわけでありますけれども、イエス様が使命感を持って歩んでいかれた。イエス様は十字架に向かって使命感を持って歩んでいかれたわけでありますが、それに対して人々は本当にイエス様のことがわからなかった。弟子たちもそうでありました。イエス様のことがわからなかった。イエス様のことが見えなかった。イエス様のことが、イエス様の気持ちが通じなかった。そのことが、出てきます。ですから、もう弟子たちとイエス様、人々とイエス様、この両者が本当に平行線。いや、なんでわからないんだろう。なんでわからないんだろう。そのような姿がずーっと流れていきます。そして、先週、十字架のところを読みました。十字架でも、イエス様は十字架にかかって私たちのために十字架の上で命を投げ出していらっしゃるのに、その下で人々は、イエス様の洋服を、イエス様の洋服でイエス様の服を、この、くじ引きしてた。人々は十字架の下で、降りてこい！降りてきたら信じるから、イエス様は自分を与えることによって人々を救うのに、降りてきたら信じるから、十字架なんかやめれば信じるから、そういう人々までいました。本当にイエス様の思いと人々の思いは全然違う。でも、その最後の瞬間、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けて、そして、天と地が一つになるように、百人隊長、イエス様のことを十字架につけていた百人隊長が、誠にこの人は神の子であったと言った。本当にそこに、この集中している、マルコによる福音書全体の流れがそこに集中してるんだな、ということを、先週はお話をさせていただきました。でも今日のところを見るとですね、また、人々がイエス様の イエス様のと人々とのズレって言ったでしょうか、ね、神様のお考えと人々の考えがズレていることが対比されているのが対照的に書かれているのが見ることができます。それは三節の言葉でありますけれども、誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。でも四節を見ると、ところが目を当ててみると石はすでに転がしてあった。誰が転がしてくれるでしょうか。もうすでに転がしてあった石はもうイエス様の復活によって転がしてあったのに、人々の心にはまだそのことは分かっていない。誰がこの石を転がしてくれるだろうか。もうすでに転がしてあるのにどうしたらいいんだろうか。そのような対象がここに出ています。そして今日は本当にそのことに目を留めたいと思うんですね。もう石は取り除けられてるじゃないか。これは私たちの人生にもあることなんじゃないだろうか。私たちが歩んでいく中にも、神様はもう石を動かしてらっしゃるのに、神様はもう石をどかしてらっしゃるのに、私たちは、ああ、あの石どうしよう。ああ、そこに石があるからな。そう思っていることがどれだけあるだろうか。今日はそのことを二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。本当に私たちはどうして神様の思いがわからないんだろう。どうしてこれは本当に昔の人々がそうだったんじゃなくて私たちがそうなんだ。マルコによる福音書全体を通して流れているんですけれども、彼らがわかんなかったんじゃなくて私たちもわからない。私たちも神様の思いなんてわからないんだろう。本当にその中で神様の思いを今日は知っていきたいと思いますね。二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神様がご自身で石を動かされるということであります。彼らは自分で動かさなきゃいけないだろうと思って一生懸命考えました。どうしたらいいんだろう。誰か助けてくれないかな。あの石大きいんだよね。そう思っていました。でも、すでに神様はその石を動かしていらっしゃいました。神様が石を動かされるってことです。女たちは死んだイエス様の体のために何ができるか考えました。イエス様のために何ができるかな、イエス様のために何してあげられるかな、香油を塗ろうと思ったんですね。本当にこの日曜日の朝早くですね、香料を買い求めて、そしてそれを持ってイエス様のお墓に行ったわけであります。それは本当に愛の行為でした。イエス様を愛していたんです。イエス様のために一生懸命だ。だって朝早くから大変ですよね、私たち。朝早く何かするのね。できれば寝ていたい。でも、イエス様のためだからって彼らは一生懸命だったんです。一生懸命早く起きて考えたんです。何がいいんだろうか。あ、そうだ。イエス様の体に香油を塗ろう。それは愛の行動でありました。でも、彼らは根本的に分かっていないことがあったのであります。それは、イエス様は墓に閉じ込められているお方ではなかったということであります。石はすでに転がされていたということです。私たちが石をどかさなきゃいけないんじゃない。私たちが一生懸命神様のために頑張って、本当に石に閉じ込められている神様を助けるために、いや、そこに行って香油を塗るために石をどかさなきゃいけない。そうじゃなくて、神様は力のある方であって、神様はご自身、石を動かしてくださる方であります。ルカによる福音書の24章の5節では、天使の言葉がですね、このマルコによる福音書ではね、この十字架に来られたナザレ人イエスは蘇られたんだっておっしゃ、言いましたけれども、でも、この、ルカによる福音書の24章5節の方ではこういう言葉が使われてますね。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に探しているんだって。この方は生きている方だよ。この方は今も生きていらっしゃる方だ。あなたはイエスは死んだ方のように思っているかもしれない。でもこの方は生きている方だよ。力ある方だよ。この方は、あなたが何とかしてイエス様のために頑張ってイエス様を助けなきゃいけないじゃない。そうではなくて、この方は今も生きて、あなたを助け、あなたを支え、あなたを守り、あなたに力を与えてくださる方だよ。そう、この方は生きている方です。 私たちがこの方のために何かをする以上に、神様が私たちに力を与え、神様が私たちを支え、神様が私たちを守ってくださるのであります。イザヤ書の46章にはこのように書かれています。イザヤ書の第46章の1節から4節でありますけれども、ベルは不死、ネボは、これはですね、ベルとかネボというのは、この地方にあった偶像です。偶像というのは仏像みたいなね。これが神様ですって、この像ですね。ベルは節、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは荷となり、疲れた獣の重荷となった。この像は動物に乗っけられて運ばれてるんだ。二節。彼らは鏡、彼らは共に節、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。救うことができない。この偶像たちは救うことができない。何もできない。だから、いろんな偶像は、この動物に背負われて運んでいく、運ばれていく。人間が偶像を運ばなきゃいけない。これが神様だっていう像をですね、これこそ神様だって像を作って、でも、その像は人間に助けてもらわなきゃ、人間きれいにしてもらわなきゃ、人間に守ってもらわなきゃ、人間に運んでもらわなきゃいけない。でも、三節。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれた時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いぐまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。勘違いしないでください。神様は私たちの助けて、私たちに助けてもらわなきゃいけない。私たちが頑張って神様のために神様を助けなきゃいけない。そうじゃなくて、私たち、神様が私たちを運んでください。私たちが神様を運ぶんじゃなくて、神様が私たちを運んでくださる。私たちがおみこしを担ぐようにして、神様を担がなきゃいけないんじゃなくて、神様が私たちを運んでくださる。皆さん、クリスチャンでありながら、本当に私たちそういう勘違いをすることがあるのではないでしょうか。私たちは、神様のためにもっと頑張らなきゃ。神様はこれできないから、神様これ、このことは私たちがしなきゃいけないから、私たちは神様のために頑張ることを、そっちを一生懸命やらなきゃいけないと思ってる、そういうことがどれだけあるだろうか。私たちが、神様は困ってるから、私たちが頑張って神様のためにこれをしなければ、あれをしなければ、そう思っていることがあるんじゃないだろうか。子供の時によく歌った歌で、そういう歌がありましたね。神様の足は傷ついてるから、神様の手は痛んでるから、そのために私が神様の手になろう、神様の足になろうって、そういう歌もありましたね。でも、よく考えるとそうじゃない。神様は、本当に力がなくて困ってる方じゃない。神様は、本当に何もできなくて、私たちが助けてあげなきゃいけない、そういう方じゃない。私たちが神様のために何かをするならば、それは、神様は私たちを招いてくださって、私たちが神様と共に、神様と共に働くことができるように、その神様のチームに私たちを招いててくださる。ドリームチームですよ、神様にとっての。あいつと一緒に働きたい。あいつと一緒に御業を進めたい。そういうふうに私たちに声をかけて、私たちを神様のドリームチームに加えてくださっている。私たちが力がないかもしれない。私たちは弱いかもしれない。でも、私たちを支え、私たちを、に必要な力を与え、私たちを、と一緒に行って私たちを用いてくださる、そのような方であります。私たちは神様を助けるんじゃない。本当に神様が私たちを用いてくださる。 私たちをそのチームに入れてくださる。私たちを共に働く仲間として受け入れてくださる。本当にそのことを感謝して、奉仕をさせていただこうじゃありませんか。神様と共に歩ませていただこうじゃありませんか。もう一つのポイントに進んでいきたいと思います。二番目のポイントは、あなたの意思も動かされるということです。私はこの本当に今日の聖書の箇所を読みながらですね、石はすでに動かされている、そんなところを読みながら、ああ私にとっての石何かなってことをずーっと思わされました。皆さんにも石があるんじゃないでしょうか。ああ、あの石どうしようって、ああそこに大きな石があるからなって、そういう石が皆さんにもあるのではないでしょうか。そしてそれを誰かが動かしてくれればいいのにって思っていることもあるのではないでしょうか。いや、ある時にはもうそれを諦めて、もうあの石は大きすぎて動かないから。四節を見ると、この石は非常に大きかったと書いてあります。本当に大きい石。いや、マタイによる福音書を見ると、それはローマの総督によって封印がされていたと書いてあります。ローマの権力を持って封印もされている、そんな石であります。絶対動かしてはならない、そういう石であります。私たちの人生にも、そういう石があるのではないでしょうか。でも、その石も動かされるということを、この午後、本当に私たち信じて受け取ろうではありませんか。あなたの力ではない。あなたの誰かが手伝ってくれる誰かの力でもない。神様の力によって、それが動かされる。それを経験させていただこうじゃありませんか。諦めている問題、誰かやってくれないかなと思っている問題、どうしたらいいのか途方に暮れてしまうような問題、それをも神様は動かすことがおできになるお方であります。なぜならば、それは墓に葬られた主イエス・キリストをよみがえらせた復活の力を持っていらっしゃる方であるからです。死人を生かす力のあるお方であるからです。ヘブル人の手紙、日々の御言葉を読んでいる中で、日々の御言葉を使っていらっしゃる方々、今、ヘブル人の手紙ですよね。明日まで。昨日のところは、11章でありました。けれども、本当に信仰とはって、それ信仰とは12章ですね。11章に出てくるのは信仰者たちが、アブラハムだとか、このイサクだとか、ヤコブだとか、このモーセだとか、いろんな人が出てくるわけでありますけれども、信仰者の列伝ですね。ノアとかも出てくるわけでありますが、その信仰者たちの姿を見ながらですね、神様はこんなに力のあるお方が神様ならおできになる、それを信頼することの大切さを繰り返し書いていますね。2箇所を読みたいと思いますが、ヘブルの11章の3節、このように書かれています。皆さん、もしもですね、ぜひ、もしもじゃなくて、ぜひお帰りになって、もう一度このヘブルの11章を改めて読んでみてください。私も今回改めて読んでですね、本当に励まされ、教えられました。こんなの分かってるようじゃなくて、本当に神様は新しく語ってくださいます。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたものではないことを悟る。つまり神様は無から有を生み出す方なんだって。ないところから あるものを生み出す。私たちは積み上げで人生生きてきました。こんだけ頑張りました。こんだけやりました。だから今があります。積み上げでやってきました。でも信仰の世界はそうではなくて、見えないものから見えるものを神様は生み出す力をお持ちなんだ。それをあなたは信じますか？積み上げでやってきた、それは普通でしょう。私たちの常識はそういうふうにセットされています。私たちの考え方、私たちの決断、それはそういうものによって影響を受けています。それが当たり前だと思って生きていきます。でも、聖書は、それだけじゃないんだよと。いや、それ以上に大切なものがあるんだよ。見えないもの、見えないものによって、見えるものが生み出されて、見えないところから見えるものが生み出されてくる、そういう世界があるんだって。神様はあなたの人生にそのことをお出来になるんだ。そのことをあなたは信じますか？19節。彼は、これはアブラハムでありますが、彼は神が死人の中から人を蘇らせる力があると信じていたのである。神様は無から有を生み出される、それは死から命を生み出す力だってお持ちなんですよ。私たちの命っていうのはどこから来てるか、まあ、生物学的なことを言うといろんなことは言えるかもしれない。でも、この命は神様から来ている。神様がこの命を与えられた。本当に私たちは、この神様の力によって生かされている死人の中から人を蘇らせる力がある。死人を生かす。私たちも死んだようなもん、存在。これはできない、あれはできない。そういう死んだ存在であるかもしれないけれども、それをも、そんな私たちをも生かす方なんだ。それを本当に信じていこうじゃありませんか。それは私たちは今まで何を経験してきたか。もしかしたら、いや、ダメだったよ。今までやってみたし、期待もしてみたけど、ダメだったよ。だから、これからもダメでしょう。私たちは、そう思っているかもしれません。でも、それは、私たちがそう思い込んでいるだけなのではないでしょうか。神様は、無から有を生み出すことのできるお方であります。死人を生かす力のあるお方であります。今日は実はビデオを一つ準備しました。どうしますか？それはですね、皆さん聞いたことがある話だと思いますが、ノミっていうのはジャンプしますね。どれくらいジャンプしますか？身長の、ノミの身長ってもね、なんで身長ってほどものはないですけど、ノミは身長の100倍ジャンプするそうです。私だったら、ちょっと止めといてください。私だったら1メートル70センチないで60何センチですから、私だったら100倍ですから、168メートルですね。私がノミだったら168メートルくらいまでジャンプするんですね。そういう動物です、ノミは。で、ノミって、ジャンプしますよね。でも、こうやって瓶に入れて、この、蓋をすると、どうなるかというのを、このビデオで探したらあったので、ね、これ実験自分でできないですからね。本当は自分でやりたいんですが、自分でできないので、こういうビデオを見ましたので、わからないですよ。もしかしたら、こういうのってね、画像操作っていうか、操作してる場合もあるかもしれませんけど、こういうビデオがあったら紹介しますね。のみを、じゃあ、やってください。これ、私がに、これ、のみを入れるわけです。ジャンプするわけですね。これ見えますか？この下の方でジャンプ。蓋の上まで、この瓶の上までジャンプしてるわけです。でも、ここ、蓋をして、3日間、触らず、そーっとしておくそうです。3日間、のみは飛び続けるそうです。飛び続けた蓋を開けても、蓋の上まで ジャンプできない。ノミはもうこれ以上ジャンプしても意味がない。そして瓶を取り去ってもノミはジャンプ、まあ、これは多分合成だと思います。これは本当じゃない。何回もこれも実は本当かなと思って何回も見たんですけど、多分最後のところは合成だと思います。もう一回です。プレイアゲインで、はい、もう一回この飲みを入れるわけですよね。そう、上までやっぱりキャップ、あの瓶の口より上までジャンプしてるわけです。でもそこに蓋をして3日間置いておきます。そうすると飲みはこれ以上飛んでもダメなんだなって学習して飛ばなくなるというので、このカーブとか見るとやっぱりちょっとこれ合成かなって感じしますけどね。最後の瓶を取っても瓶の形で飛んでるとかそれは多分ないと思いますが、でもですね、でも皆さん私たちそれやってるんじゃないでしょうかね。ああね、前やったけどダメだったから、前挑戦してみたけどダメだったからで学習して、そしてもう信じないよ、もう祈らないよ、もう神様に期待しないよ、そう思っていることがどれだけあるでしょうか。神様は私たちの当たり前を超えた方です。神様の当たり前は私たちの当たり前とは違います。神様のお考えは私たちのお考えとは違います。あなたを縛っている、あなたを閉じ込めている、あなたを動けなくさせている意志は何でしょうか。あなたの意志は何でしょうか。神様はもうその意志をもしかしたら取り除けていてくださるのかもしれない。私たちはもう神様を取り除ける力がある、それだけ、そうかもしれない。でもそれだけじゃなくて、もしかしたらもう神様はすでにその石まで取り除いていってくださるのかもしれない。でも、あの蚤のように私たちは、それ以上飛んでもしょうがないからなってやってることが、どれだけあるだろうかと思います。本当に神様を信じて、神様を信頼して一歩を踏み出そうじゃありませんか。お一人お一人の人生に、この復活の力が、溢れて、御業をなされるように、本当に期待していきます。お願いいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが、私たちの主であり、神様であり、本当に復活の力を持っていらっしゃる方であることを心から感謝をいたします。イエスを蘇らせたそのあなたの力が今も私たちのうちに注がれていることを心から感謝を申し上げます。あの墓に香油を塗りに行った女性たちのように私たちも自分の常識で自分の考えであの石をどうしようかと一生懸命悩んでいるかもしれません。でも、あなたは石を転がす力があるお方であり、あなたは私たちの人生の石を動かしてくださる方であることを本当に信じて感謝いたします。神様どうか、お一人お一人の心に、そのお一人お一人を縛っている、閉じ込めている石を示してくださいまして、本当にその石が転がされているという奇跡を経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたを信頼して、あなたを信じて、大胆に歩んでことができますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。